聖書を朗読いたします。ピリピ人への手紙1章1節から11節です。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへ、どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあるあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされるものとなり、神の御栄えと誉れが表されますように。以上です。
皆さんおはようございます。初めての方、今年初めての方もいらっしゃいますかね。明けましておめでとうございます。改めまして、今週は雪が、今晩降るそうですけども、私たちはボストンにいた時はもう雪はもうとても毎日あったんですけど、子どもたちがまたその雪遊びができるということでとても喜んでいるところなんですけども、大人私たちはですね、心配しているわけなんですけども、今朝こうして皆さんと一緒に礼拝できることを本当に心から、感謝します。去年の年末ですね、今年の感謝のことを分かち合いましょうということで礼拝の中でも、あるいはサンデースクールでも分かち合ったんですけども、我が家でもですね、クリスマスの時に家族で感謝を分かち合ったんですね。で、クリスマスに限らず、食事の時と、寝る前にですね、子どもたちと一緒に、今日何が感謝だったかって、神様何いいことしてくれたっていうことをシェアしているんですけども、その日はクリスマスでした。それで日本から私の両親、おじいちゃんおばあちゃんからこう大きな箱が届きまして、その中に、おもちゃとですね、クッキーとですね、手作りのクッキーと、あとシュトーレンという、パンのようなお菓子が入ってたんですね。で、私たち子供3人いますけれども、こうある子供はですね、誰か言いませんけれども、何が感謝だったか、もうすぐ仮面ライダーというわけですね。ある息子はですね、パンっていうんですね。一言パン、それだけ。でもう一人はですね、おじいちゃんおばあちゃんが僕たちを覚えててくれたことって言ったんですね。こう同じものをもらってもですね、私たちの感謝するポイント、感謝する理由っていうのはそれぞれ異なるんですよね。で、それが感謝するの、なんて感謝するのかがとても大事になるということは、なぜかというと、私たちが感謝するっていうものは、私たちが価値を置いていること、私たちがこう祈り求めていること、大切にしていること、つまり私たちが感謝することっていうのは、私たちの価値観、心が現れているからなんですよね。だから私たちが感謝をするとき、何に感謝するのかということで、その人の心が分かると思います。またその自分の価値観が現れるだけではなくて、あ、このことありがたいなと口に出して感謝するときに、そのありがたみがよく分かってきますよね。その感謝がもっと大きくなりますよね。そしてさらにそれを求める願い、それを祈るようになったり、今後のですね、感謝した後のそれに続く行動であったり動機に影響を与える
ことだと思うんですよね。こう私たちはですね、神様からいろんなものをもらっているんですけども、場合によってはすごく目先のものだけに感謝をして、本当に伝えたい本質的な価値に気づかない、あるいはそれを当たり前と思ってそれを感謝しないことがあるのではないでしょうか。そしてその目先の与えられた、それも感謝なんですけども、それだけを感謝して、また神様はそれを用いて今後与えておられようとしている祝福とか飯というかいうものを、忘れてしまう、あるいは求めないで感謝しないで生きてしまうこともあながちあるのではないかなと思うわけですね。こう例えばこう私は小さい頃ですね、ちょうど一番上の子ぐらいの5歳から8歳の間ロサンゼルスで、過ごしました。親の仕事の都合で過ごしました。でそこで過ごした時に私はたまたま、導きで、親はクリスチャンじゃなかったんですけども、クリスチャンスクールに通うことになったんですね。そこで英語を学び、キリスト教の基礎を自然と触れ合ったんですね。それをもう30年も前に振り返った時に、どのように感謝するか、ある感謝の仕方は、小さい頃に英語を学ぶ機会があったと、発音が一番身につく年頃で、こうアメリカ人の友達もできて、本当神様は感謝だったという感謝もできますよね。もちろんそれもあると思います。その感謝をすることによって、こう将来じゃあこの経験を生かして留学したいとか、あるいはアメリカで仕事をしたいとか、そういう願いにつながるわけですよね。しかし私がそれに気づいて、神様はここに連れてきてくださって、こうノンクリスチャン、クリスチャンのいなかった家族にキリスト教ということを出会わせてくださった、こうクリスチャンの友達と出会わせてくださったということに感謝することによって、じゃあ海外で出会ったこのキリスト教、そしてクリスチャン、この経験を生かしてこう神様の召しを全うしたい、福音を伝えたいという思いにつながるようになるのではないでしょうか。つまり私たちが何を感謝することかによって、その人の心が分かり、そして私たちの動機が分かるのではないでしょうか。こうパウロも同様だったんですね。今日のパウロの箇所は全て感謝の祈りですけれども、今日からピリピ人への手紙ですね。この当時パウロはですね、ピリピの教会を第二伝道旅行で開拓をして、でしばらくのうちに、ローマに捕まってしまうわけですね。そしてその牢屋から手紙を書くんですけれども、このピリピの教会が贈り物をパウロに、エパフロデトという人を通して送るんですね。で送って、そのお返しに感謝の手紙をしたためてピリピの人に届けるわけなんですね。もちろんこの、当時のピリピという町も、ローマの支配下に影響に、あったんですけれども、特にですね、ユダヤ人、伝統的なユダヤ人だけじゃない、こう新しいクリスチャンですね、異邦人、ギリシャの影響のあるクリスチャンたちが多くいた教会でした。そこで、こうパウロがまず牢屋で鎖につながれていると言うんですけども、まず感謝しているというところからこの手紙をスタートしているんですね。でこう繰り返して書かれているんですね。3節と5節の間で、あなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。で5節も、あなた方が最初の日から、今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝していますというふうに言っていますよね。こう自分の命がですね、いつ失われてしまうかもわからない時にですね、こう助けてくれとか、こうなんとか出れるように祈ってくれとかっていう手紙じゃなかったんですね。感謝する手紙だったんですね。でこのパウロはですね、ご存知の通り、こう第一テサロニケでこの牢屋に入る前、だいぶ前なんですけども、有名な言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさいと送った手紙の通りに、彼はピリピ人への手紙でしてるんですね。こうあなた方のことを祈るたびに、つまりいつも祈っていたということが分かりますよね。そしてさらに喜びを持って祈っていたんですよね。状況に関わらず、こう痛みや苦しみや冷たさや、飢え渇きがあったとしても喜んでいつも祈っていた。そして5節見ると、感謝していたということを見ると、本当にパウロは自分の教えた通りに、状況によらずに過ごしていたことが分かります。実はですね、このように、宣教あるいは福音のゆえに捕まってしまうということは今もあるんですね。今は、非常にリバイバルもすごい進んでいるんですけども、迫害がすごく、 進んでいる国として中国がありますけれども、この方はですね、私も知っている方なんですけど、中国の教会のリーダーの方ですね、本当に影響力のある中国の北京のリーダーの方なんですけど、ヤング・ウィー牧師なんですけども、9年間今、牢屋に中国で入れられております。国家の反逆罪ということで入れられていて、まあ、拷問を受けたり、そして、まあ、生きているか、まあ、すらも分からない状況なんですけども、決して昔の話じゃないんですね、今も、あることなんですけども、まあ、このような究極な状況に置かれてですね、このパウロは感謝するところから、喜んで、そして、祈るっていうところから始めたんですね。で、この先ほどこの5節のところ、4節の時に喜びを持ってとありますけれども、今日から始まるピリピの手紙の中で喜びという言葉がこの4章の中で16回も出てくるんですね。もう喜びに満たされていたんですね、パウロは。で、その最初の喜びという言葉がこの4節で出てくるんです。まあ、とにかく喜びに満たされて、感謝を持って祈りつつ、この手紙の冒頭を始めるわけなんですけども、先ほどもお話した通り、この感謝している理由は一体何だったんでしょうか。パウロがここで本当に喜びとに満たされて感謝している理由、その2つについて今朝は教えられたいと思います。一つ目はですね、パウロが感謝している一つ目の理由は、こう福音を経験したその兄弟姉妹、その存在もそのものに感謝しているんですね。過去に福音を聞いて、そして罪許されて、そして兄弟姉妹になったその方々の一人一人の名前と顔を思い浮かべながら、その存在を愛おしく思って、近しく思って、もう今にも会いたいという、そういう愛に満たされているんですね。それを感謝していたんですね。救われた兄弟姉妹の存在ゆえに感謝していたんですね。それはこう、あなた方すべてのためにという言葉でわかると思います。このあなた方すべてという言葉がこの、今日の箇所の中でも何回も出てくるんですね。4節、あなた方すべてのために祈るために、7節、あなた方すべてについて、そしてあなた方皆、私と共に恵みに預かった人であり、そしてあなた方を私は心に留めてるんです、そしてあなた方すべてを慕い求めてるんです、というふうに書いてありますね。すべての人、一人一人を本当に覚えて、名前を挙げて祈っていたことだと思うんですね。そしてその一人一人が福音、キリストの愛によって新しく生まれたこの兄弟姉妹である、この喜びを分かち合っているんですね。過去に福音を経験した兄弟姉妹たちのそのもの、存在そのものを愛して感謝する祈りだったんですね。まあ、ある意味これは後ろ向きというか、昔を見て救われたその過去の福音の恵みに感謝していると思います。これはこう、まあ、お子さんを持たれている親御さんが子供が生まれた時にことを思い出して感謝しているようなものではないでしょうか。子供がこう生まれた時、もうおぎゃーといったその産声を上げた時で、本当にこの喜びに満たされると思いますよね。それは子供がまあ大きくなって、まあ、大人の子供になったとしても、それを覚えていて、もう心が温かくなるし、思い出して子供を愛おしくなると思うんですよね。それは子供がこう上手に生まれてきたから、早産だったからとか安産だったからだから嬉しいわけじゃないですよね。子供がいい行いをしたから、いい行いを通して生まれてきたから喜んでいるのではなくて、本当に生まれてきたことを尊いという思いを持っている気持ちに似ているのではないでしょうか。だからこそパウロはもう物理的にも会いたいという思いがあるんですよね。ぜひ顔と顔を合わせて会いたいという気持ちもあるんです。この親子関係で見るような、こう本当に救われて生まれてきて嬉しいっていう思いで満たされて、この祈っているんですよね。こう私たちが、の兄弟姉妹たちが救われた、ある意味奇跡ですよね。自分もそうなんですけども、この全くキリスト教に興味も持っていなかった、神様のことを持っていなかった方が、自分の罪を悔い改めますと、神様を主と、イエスを主と信じますと、この間も洗礼式がありましたけれども、その言葉に変えられて共に礼拝するようになる、その時の喜びというものは本当に嬉しいものではないでしょうか。しかしですね、実際私たちはそれを忘れてしまいがちなんですよね。本当に子供が生まれてきてきた奇跡、 新しい人が救われた奇跡を忘れて、その人に欠けてるものを指摘しやすいんですよね。欠けに目が止まりやすいんです。喜べないんです。まだこれぐらいなのかと上から目線で見るんです。感謝できないんです。しかしですね、パウロはこの牢屋にいる自分の極限的な苦しみの中で喜んでいるのは、まず一つ目は本当に福音によって救われた兄弟姉妹自身のことを喜んで愛していることを祈りに表したんですね。これが一つ目です。二つ目がですね、この福音を経験した兄弟姉妹自身を感謝するということの二つ目はですね、それは現在福音によって変えられた人たちの生き方が変えられたことに感謝したんです。今の生き方が変えられたことを感謝したんですね。彼らの行いを感謝したんじゃないんですね。彼らの生き方、心の動機であったり、目的でが変えられたことを感謝したんですね。それは彼らが送ってくれた贈り物を感謝しただけではなかったんです。彼らが贈り物を送ってくれたその心を感謝したんですね。それを見ると、五節を見ると、最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝した。そしてどんな時も、つまり牢屋にいる時も、福音の弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人々たちというふうに、そのことを感謝しているわけなんですよね。つまりパウロと同じ思い、一つになっているということ、目的が一つであることを感謝したんです。それは今も働く福音の力なんです。パウロはですね、もう最初から最後までこの福音のことを考えているんですよね。福音が拡大していくことをパウロは考えていて、それをでローマに行き捕まって、自分の命が救われることよりも福音が拡大すること、そして福音が拡大してきたことを感謝しているわけなんですよね。それと同じ思いになっていること、福音のによって心が一つに目的とされていることを感謝したんですね。これ価値観と行動が変えられた彼らの兄弟姉妹について主に感謝してるんですよね。今まで自分勝手に生きてきた、そのような方々が主によって救われて、そして今度はこの喜びを伝えたいと、そして今牢屋にいる私と宣教を共にしている、思いを共にして共に苦しみとまた希望を分かち合っている、そのことについて感謝したんです。彼らの生きる目的が福音に一致されることによって、ことを感謝したんですね。物理的な贈り物、配慮だけではないんです。福音によって生き方、目的が変えられたこと、その恵みを感謝しているんです。これもですね、親子関係に似て例えることができると思います。こう親がですね、子供が大きく、体が大きくなったことをだけで、感謝するんじゃないんですよね。本当にしっかりしてきたな、こう教えなくても自分でできるようになった、良いことと悪いことを見分けれるようになってきたな、自分でこう神様に頼って歩んでいけるようになったこと、こう自分が神様を愛するように、子どもたちも神様を愛するようになってきたことが本当に感謝で喜びですよね。物理的に体が大きくなった、この子がこの大学に入れた、この仕事ができたということを感謝しているだけじゃないんですよね。この子の生きている目的がキリスト、そして福音を伝えるということに変えられたことを感謝する、その思いだと思います。ここまで見ますと、パウロが感謝してきた理由は2つありますよね。それは過去に福音によって変えられた兄弟姉妹たち、それを彼ら本当に愛して感謝している、その存在そのもの、その過去の救いそのものを感謝している。そして今彼らが生き方が変えられて、目的が同じになり、一つになってこの宣教を共にしていることを感謝したんですよね。ここで感謝するつながり、一致して感謝するというところですけども、決してパウロと彼らが同じ気持ちになっただけじゃないんです。この2者で一致しているからじゃないんですね。パウロとフィリピのクリスチャン、そして神様が、この3者が一致していることを確認して、パウロは感謝しているんですよね。ですので、この2つの感謝、2つ目は福音によって兄弟姉妹の生き方が変えられたことを感謝しています。そしてつまりこの2つを見ると、パウロは全然私たちがする感謝と違う次元の感謝をしているんです。それは、まあ、短く言うならば福音を感謝しているんですね。福音を喜んで、福音を感謝して、福音を期待しているんですね。 過去に救われたその福音の力、そしてそれを変えられた人が今も新しい目的と生き方に変えられて、キリストとそしてパウロ自身と教会が一致をしている、その福音の力に感謝したんですよね。これがパウロが牢獄で一人寂しく冷たい中で書いた手紙でした。今までのことを振り返って、これまでの福音の力を感謝し、そして今ここに場所を離れていても同じ心を持っている、そのことを感謝しているんですよね。よく考えるとパウロは自分のことについて、全然自分のことというよりもこう神様のこと、そして教会のことが最初に頭にあるんですよね。自分はこうなってほしい、自分がこのこう鎖をほどかれたい、そういうことが頭にないんですよね。パウロは福音を感謝したんです。パウロはこの生き方、救いと、そして救いによって変えられた、福音によって変えられたこの福音の力を喜んで感謝したんです。パウロは非常に頭のいい、学術的にも優れた人でしたけども、難しい解釈と難しい理論によって彼らを評価、頭で評価したんではなくて、本当に心からもうある意味自分をもうさらけ出してですね、この喜びをこの聖書の最初の祈りの箇所に表していると思います。もう喜びがあふれているという感じがするんですね。これはまあ言語で読むとですね、少しまとまりがないように思われるところもあるんですね。しかしそれはパウロの喜びの表れ、愛のあふれ出ている表れだというふうに言っている人もいるんです。彼は本当に心から喜んで感謝したんですね。それは自分に贈り物が届けられたことでもなく、彼らがその配慮をしてくれたことでもなく、それは福音のために喜んで感謝しているんですね。で、私たちが先ほど言った通り、私たちが感謝するものが明確になると、それをもっと求めるようになりますよね。私たちが本当に救われた人がいたとしたら、もっと救われる人が起こされてほしい、もしてその救われる人がさらに恵まれてほしいと自然に願うようになりますよね。だからこそ、それに続く9節から11節というのは、私たちが感謝をするがゆえにこの願いが込められているんですね。願いの祈りなんですね。私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになって、あなた方が大切なことを見極めることができますように。こうしてあなた方がキリスト日に備えて純真で非難されるところのないものとなり、イエスによって与えられる義の実に満たされて、神の栄光と誉れが表されますようにと書いてるんですね。これは彼らがそれができていなかったというよりも、愛して感謝するがあまりもっと恵まれてほしいという期待の表れなんですね。これはダメだ、お前たちはこうじゃないからこうなりなさいという批判的な目というよりも、本当に期待をして、神様に期待をして、こう心からする祈り、願いがここの9節から10節で表れているんです。この知識とあらゆる識別力、まあ、何が正しいのか、何が神の御心なのかをこうわきまえることができるように、そしてその思いが本当に豊かにされていくように、そしてあなた方がも、まあ、大切なことって日本語でさらっと書いてあるんですけど、英語であったりギリシャ語を見ると最高のものですよね。最高のものを何か見極めることができますように。そしてあなた方がキリストの日っていうのは、キリストが再び来られるその日に純真で非難されるところのないもの、純真っていうのはその後にピリピンの手紙に出てきますけども、本当にこう、一つの純粋な動機でということですよね。いろんな自分の私利私欲ではなくて、本当に真心から正しい動機でということですよね。非難されるところのないもの、これは本当にキリストに喜ばれる、そしてこのキリストの御心にかなうものとなるように、そしてイエス・キリストによって与えられる義の実に満たされて、で最終的な目的はもちろん彼らの救い、福音の拡大もあるんですけども、最終的な目的は神の栄光と誉れが表されるようにということが書かれていますよね。だから私はこういうふうに願っているんですよ。感謝する理由はこういうことなんですよ。そしてさらにこの恵みが深まっていくことをこう喜びながら感謝しながら期待しているんですっていうのが、ここの祈りの終わりになると思います。ここでも出てくるように、あなた方はあなた方はですよね、私がこうしてほしい、私がっていう次元では全くないということ、 そして物理的な自分の肉体が守られる、出てくることができる、そしてあるいはこう彼らの行動が具体的にこう変えられるというか、こう豊かになる、物理的な豊かさ、行動的な豊かさではなくて彼らの中身ですよね。心が豊かにされることを感謝して、それを可能にする福音の力を、期待して祈っているんですよね。そして戻りますけれども、6節を見ていただくと、これが完成させてくださると希望を持っているんですよね。あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成してくださると。それをできるかできないかというのではなくて、本当にこれが完成してくださる方を見て、つまりこの終末の時を見て祈っているんですよね。彼らだけではないんですね。私たちもなんですね。私たちも見て、私たちの心が本当に変えられてですね、私たちもパウロと同じように私たちの兄弟姉妹たちが救われた喜びを感謝して、私たち自身の救われた喜びを感謝して、そしてこの救われた喜びがさらに広がっていく、そのキリストの働きが成就されることを期待して感謝しているんですね。ですのでこのパウロの手紙はこう終末の時を意識していますし、つまり私たちに宛てられた手紙でもあるんですね。パウロが福音を感謝しているんですね。パウロが感謝している理由というのは福音そのものなんですね。それは過去、現在、未来なんですね。過去に救われた自分と、そして愛する兄弟姉妹、そして今も同じ目的で一致している。それはキリストと自分と教会が一致している。それは何によって一致しているか、キリストによって、そしてキリストの目的、福音宣教によって一致している。そしてそれが共に、なされていく、それが拡大していく、続いていくという未来の福音の力に感謝して祈っているわけなんです。この三者のつながりですね、パウロとピリピの教会、そしてキリスト、そのつながり、そのを可能にしているのが福音ですよね。私たちの祈りを思い浮かべるときに、感謝の祈りはたくさんすると思うんですけど、何を理由に祈っているでしょうか。おいしいご飯が食べられたことを感謝して、それ以上のことは祈っているでしょうか。何かいいことがあったこと、悪いことがないようにと祈ること、もちろん素晴らしいことですけども、それを超えた福音を味わって感謝して、そしてまた期待する祈りを持っているでしょうか。これを私自身も教えられました。まず本当に教会の一人一人の名前と顔を思い上げながら祈りたい、感謝したいんですね。ここに皆さんがもう全く年齢も世代も性別も背景も全く違う方々がキリストによって許されて、そして私自身も許されてここに集っていることがどれほど嬉しいことでしょうか。これは感謝にすればするほどその深みが分かってくると思います。しかしその過去ではなくてですね、今こうしてですね、同じ目的に立って私たちはただここに集まってくるのではなくて、むしろ出て行ってこの喜びを伝えるように、福音を伝えるようにという、その同じ目的に立たされているこの喜びですよね。それぞれ賜物が違い、そしてこの経験が違う、すべてを用いて、しかし同じ目的を持って、キリストの目的を持ってここに召されて、そして使わされている恵みもどれほど喜ばしいことか、どれほど感謝なことか味わうことができます。そしてこの一致がですね、この私たちの宣教がですね、この実るということ、答えられるという、いつかキリストが来られるときには本当にキリストの栄光が現れるものになるんだ、私たちの働きは決して無駄になるものではないんだという、そういう期待も持って味わうことができるんですよね。それがその一つですけれども、私はこの新年会だったんじゃないかなというふうに思います。私たちはみんな同じ思いを持って、一人でもキリストにつながってほしい、教会につながってほしいという思いを持って、ある者は食事を準備して、ある者は、話をシェアをして、ある者は子供をケアをして、ある者は、友達になることによって、本当にその一つの目的にそれぞれの賜物を生かした、その現在の変えられたこの一致、どれほど恵み深かったのか、思わされると思います。もちろんこれだけではないですけれども、まさにこれが最近私がこの教会来たばかりで経験した象徴的なことで非常に感謝しました。もちろん来られたノンクリスチャンの方一人一人覚えて祈りますけれども、ここ こに共に奉仕することができた、あるいはその場にはいなかったけれども祈りを通して一致して祈ってくださったこの兄弟姉妹の方々に本当に嬉しくまた感謝しています。そしてこれがですね本当にますますこう豊かになってですね、ここにおられる方々がだけじゃなくてですね、その皆さんの隣の席にここに来られた方が座って共に神を賛美する日が来るということを思うと本当にワクワクして感謝せずにはいられないと思います。私たちの今日の御言葉から何を教えられたでしょうか。それは福音を感謝するということです。目先の物質的なことではだけではなくて、もちろんそれも感謝します。しかしエパフロデットからの贈り物だけではなくて、この福音、与えられた福音がどれほど力のあるものなのか、そしてどれほど私たち一致をもたらしてこの喜びをもたらすものなのかということを覚えて感謝するということではないでしょうか。具体的な適用として、今日このメッセージを聞いて今日ぜひ一日のどこかで祈ってみてください。この福音のために祈るということ、それはまず自分の救いをもう一度思い返すということですね。どれほどのものが変えられて許されてこの神の働きに加えられているのか、自分の救いを感謝しましょう。もう一つは兄弟姉妹たちの救いについて感謝しましょう。兄弟姉妹たちが今一致していることについて感謝しましょう。それは本当に違う人たちなんですね。こう性格も違うし、賜物も違うし、バックグラウンドも違う、その人たちが神の子供とされたことを感謝して、そして違うんですけれども一致していること、それはキリスト、そしてその目的、福音宣教のために一致していることを感謝しましょう。そしてこれからまだこの福音を知らない人たちのために、私たちの恵みと喜びが豊かになってこれがあふれてその人たちに届けられるように感謝を持って期待を持って祈りたいと思うんですね。自分のために祈り、そして兄弟姉妹のために感謝し、そして未信者のために祈るということをこのメッセージの応答として今日どこかで祈られてみてはいかがでしょうか。私たちがこのような福音に感謝する生き方に変えられたとしたら、つまりですね、このようにですね、このような思いを本当にもっともっと表すことができたら、この教会どれほど変わるでしょうか。本当に愛と喜びと感謝に満たされているところを周りの教会の外の人たちは見逃すわけはないと思います。本当にもっと集まってきて、まあ、数的にもそうですけど影響力が必ず光となって届けられることだと思います。それには福音の力があるからです。福音の恵みの大きさ、それを感謝し喜んで、そして一致して、何よりもキリストの栄光のために福音を持って、福音のゆえに感謝する祈りの心を持ちたいと願わされます。お祈りします。天にいる父なる神様、今日も御言葉をありがとうございます。あなたが私たちにしてくださったその福音、私たちを十字架のゆえに罪を許してくださって、そしてこのように集わせて一致させてくださり、愛し合うその関係に導いてくださって、この私一人だけではなくこの教会があなたの愛の関係に、親子の関係に、そして兄弟姉妹の関係に変えられたことを深く深く思い返したいと、そして感謝したいと願わされます。しかしその喜びがゆえに多くの人にこのことを伝えるという、そのことも期待して祈っていきたいと思います。私たちがまだ知らない人たち、またキリストのことを知らない人たちが本当にたくさんおられる中で、私たちが本当に喜びを持って同じ心で一致して出ていくことができますように、それぞれの人間関係、友達関係、職場関係、そして、家族すべてをその関係の中で働き導いていてください。ともすればありきたりのように思える御言葉ですけれども、本当に大きなことを、力強いメッセージを与えてくださり、感謝いたします。心から、キリストの栄光のために祈りつつ、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。